ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
背骨を引っこ抜いたら立ってられへん。青春アルデヒド、ウォデューラ。暑いの極みですな。
まあそうやね。
今年は暑いな、マジで。
暑いな。なんかすげえ焼けたって言われるわ今年。
あ、焼けてる。
ああ。
別に泳ぎに行ったわけでもなくて。
全然全然。やっぱ日中、まあ日中歩くこともあるし、やっぱり通勤やろうけどな、うん。自転車通勤が効いてるんだけど。
今年も1回ぐらい泳ぎに行きます？
行きたいけどね。
ちょっと。割と用事が多いからな、今。
まあ、そうやな。まあ、イベントはね、意外と多いんでね。
イベントがあったり、まあ、お盆があって、お盆が、やっぱ子供がいるとね、ただの休みじゃなくなるもんな。
まあ、子供がいるともう日常生活はただの日常じゃなくなるんでね。
あ、すべてが。
すべてが。
いや、ぽいこと言いますね。
いや、ほんまに。
まあ、そうやろな。
何回も言うけど、ゲームチェンジですよ、完全に。人生というゲームが変わる。
それな、うん、だからいいって人もおるしな。
いや、まあ基本はでもだからいいよ、うん、そのなんていうの、何十年も本当になんか飽きずに続けれるってことはやっぱり難しくて、多分。
まあまあそうやんな、どんなことでもな、
うん、でまあやっぱりだから、その途中にゲームチェンジが起きるような大イベントがあって程よいぐらいにできてるんだと思いますよ、人生、
うん、
まあっていう理解です、僕はね。
そんな我々がお届けします、はい、ちょっとイベント多くて、
はい、
8月15日にまず僕が村田ラムさんとやろうとしてた、
はい、
人が怖い話のイベントに、
はいはいはい、
あのインディーさんっていう、あのゴールデン街で働いてる新宿のアングラに詳しいインディーさんと、
あ、なるほど、
アニワギ博士がゲストにな
んか知らんけどよ、出てって言われながら出るけど、
なんかちょっと感覚したら嫌な話してくれると自分は嬉しいんですけど。
嫌な話、ああ。
なんかこういう実験室はこういうことがあったよねとか、
はあ、
こういう人がこう狂ったとか。
ああ、でもそういうのを教えといてくれんと、急には出えへんからね、やっぱ。
そう、
だから。アドリブ聞かへんからさ。
だから今言ったんです。
なるほどね。
あの、あるやん、あの、世界が100人の科学者やったら自殺するやつ20人もおる。
はいはいはいはいはい。
的な話とか。
ああ、そういう
怖さね。実際にこういう追い込まれ方して、大変なことになった人いましたよとか。
ああ、
ありそう。
まあまあまあ、あると思う、あると思うね。まあまあ、
それちょっと何個かしてくれると、
ああ、
多じゃ
ん、まあ、ホラーっぽい話になるよな、なんか。
そうそうそう、
その霊的な怖さじゃないけど、
なんか気違いが家に襲ってきたみたいな話も怖いやん。
ああ、まあまあ確かにね。
まあそんなでさ、今年暑すぎてさ、
はい、
クーラーそれ効きが悪いよね。
ちょっと悪いな、悪い時あるな、
やっぱりな、
うん、
いくらやっても冷えへんなみたいな。
やっぱりちょっとクーラーを休ませなあかんのかもしれんのと、室外機を冷やした方がいいらしいよ、やっぱ。
ああ、言うよな。
濡れタオルとか置くとか。
あ、なるほど。
うん、
だから分かりやすく言うとカバーする、
ね、あ、そうそうそう、影に入れろっていうね、やっぱ、うん、吉津とかを屋根みたいに上にかけて、
あ、
みたいなのすると、あの、やっぱり良くなるっていう話。あと、まだそもそもクーラーが潰れにくくなるんでいいらしいよ。
それけどやろうかな。
やった方がいいでしょうね。
確かに僕ベランダの方が使えへんからさ、
うん、 ベランダ使わへん人は。
もう吉水
館。やったらいいし、
まあ、今みたいな感じするけど。
まあでも、なんせ影に入れるってことよ。室外機を。
あとで室外機カバー調べよう。
で、カバーは良くないらしい、実は。熱こもるから、やっぱり。
屋根がいいと。
そうそうそうそう。だから風通しが良くて影になるっていうのがベストで。
で、濡れたタオルたまに置いたりしたら、
あ、まあ、濡れタオルは、まあ、それ、お金でみたいな話だけど。
あ、
ほんまはなんか、ペットボトルみたいなやつに水、上切って水入れて、で、そこにイランタオル刺して、
あ、
で、それをこうクーラーの上にかけといたら、自動濡れタオルになる
よ。ちょっとずつ、
あ、そうそうそうそうそう。ちょっとでも湿った状態。1日1回、その2リッター入れとくみたいな。
そのためにベランダに出るっていうのが嫌やねんけどな、そもそも。
え、まあまあまあまあ、君はまあ吉津の方がいいんじゃない、
う
ん、うん、
みたいな。
まあそうそうそう、屋根かけろって話はまあありません。機械のためにかけろっていう話がある。
うーん、
機械がもう壊れてさ、クーラー機械になると絶望やもん
今ね。
うん、
金で解決するんやったらってことすら言われへんからね。
まあそうやね。
うん、はい、まあそんな我々は8月15日にソニーイベントやって、
はいはいはいはい、
次8月21日かな、
21、そうそう、
に、アルデヒドの公開収録を昼にやります。
はい、
夜は大喜利やってんやけど、
はい、
でその後、名古屋、
はい、
あれもあれ9月だっけ、
いや
8月だっけ、
いや、なんならその同じ週の金曜かなんかよ。826じゃないか。
826やわ。
うん、
815、821、826。
そうだ、だから結構忙しい
よ。珍しく、アニワギ、こっから、2週間で3回イベントがあります。
そうやな、固まっとんね。しかも、名古屋は、あれやからね、準備していかなあかんから、ちょっと大変だよ。
まあ、そんな、どうせ、名古屋の時はけど、あれやんな。行き帰り別やよ、みたいな。
君は家族で。名古屋は、まあまあまあ、そうやと思います。はい、家族で行くかな。
いや、どっちかだけでも、あれやったらまあなんとかするけど、
まあね、まあまあちょっとおいおい考えます。
はい、千葉も、そして
千葉はまあ結構先ですけどね。はい、
一応、え、日程は言っていいんやっけ。
日程いいんじゃない、一応もう
11月らしいよ。11月19日、
はい、
に千葉で、
千葉県です。はい、
千葉はどうします、行き帰り。
うん、まあそれはさすがに
どっちかぐらい
なんじゃないかな。多分家族は行くのは難しいと思うんで、
まあ、行き一緒がありがたいかな。
まあ分かんないです、まあちょっと、
うん、
はい、
まあみたいなことですよ。
はい、なんでまあまあウィズコロナのね、
ウィズコロナ
あんま言わんけど、
まあ、ウィズコロナも、うん、なんかマジでよう分からなくなってきたな。
まあ、うん、試験ね、試験ですけど、うん、日本はすごい上手に立ち回ったと思ってるんですよ。
はいはいはい、
コロナという病気がどんなものかっていうのがだいぶ分かるところまで頑張って引っ張ってきて、うん、まあ、まあ今相当患者多いですけど、
うん、
まあ、死亡者っていうのはほとんどいないみたいな状況にうまく抑え込めてるので、
はいはいはい、
うん、だから、まあ、世界的に見冷静に、まあ、なんていうの、科学者の冷徹な目で見ればうまくやったなっていうのはある、うん、正直。
まあなんか最高、世界最高人数になったよとかでな、
まあ全然いいんじゃない。
いや、僕も全然いいと
思う。全然死んでないし、
かかっただけやし。
いや、まあまあ、そのだから、うーん、あの、まあ、この後に読んで副作用怖いとかさ、なんみたいなニュースとかよう流してきよるけど、マスコミが、うん、数見ろ数っていう話やからどこまで行っても、まあそうなの。全員最後は死ぬんでね、人間っていうのは。死なないって話じゃないんですよ。コロナかかってる最中に死んだ人は死亡者になるし。
まあ、ほんまにそんな感じの話じゃないけどな。
なんで、まあ重症化っていうのも、まあ、もちろんそのコロナって病気がね、トリガーで起きるけど、それはコロナがなかったとしてもいろんなトリガーで起きうることだから、は
い
は
い、どうしよう
もない。それをことさらにコロナのことにして、コロナビビってもしょうがないっていうのは。
思いませんか？
まあ、あると思うけどね。まあでもだいぶそのなんていうの、世の中がそのテンションになってくれてる。
あ、そうやね。
なんとは思う、そのなんていうの、あんまり怖がってもしゃあないなっていうのが、
うん、
ある程度コンセンサスに、みんなの社会的なこう認識、共通認識になってる気がするから、まあまあまあまあ、
いいんじゃない、
前よりは良くなったんじゃないと思ってる、
まあ、そんな中、
はい、
夏は何を食べて日
々、ああそうっすね、でも今日やっぱりでもがっつりしたものを時々食べます。
ああ逆に
食べないとなんか
バテそう、
バテるっていうか、うーん、やっぱエネルギー不足みたいな感じがするな、
まあ、弱るよね思ったよりで、食えるうちに食っとかんと、ね、弱ってから壊れへんからなっていうのは年やろな、
はい、とんかつ道場の弁当が好きなんですよ、
あれはね抜群ですよ、あれは抜群あれはすごい
あそう、うん、とんかつ、そんな話しようや、
とんかつ道場っていう3店舗あるのかな、
そうそう3個か4個がある、
香川、香谷とか玉出とかっていう、
はいはいはい、
ちょっと南の住吉区とか、うん、住之江区のとこにある大阪のとんかつ道場って店で弁当屋なんですよ。でメイン揚げ物なんですけど、うんうん、なんつってもメインの、看板商品はとんかつ道場のとんかつ弁当っていうのがあって、
はいはいはい、
よくあるなんつったんやろな、あの赤と銀の折っていうような弁当を入れる、
あ、はいはいはいはい、
外身が赤くて中身が銀色の弁当の、
はいはいはいはい、
使い捨ての弁当、
弁当箱ね、
折、うん、にパンパンにご飯が下詰まってて、
はいはい、
その上にご飯見えへんぐらい、ちょうどサイズぐらいにパンパンのトンカツが乗ってて、で、ソースがダーってかかってて、マヨネーズつけられて食うってだけの弁当なんやけど、ソースはな、なんやろな、あれ。濃すぎず、さっぱりしすぎず、スパイシーで。
いや、そう、わかる。でも、
やっぱ、
なんかね、
ソースやね、あそこ。
ソース、あと揚げ方もやで。
やっぱ、確かに。油っこくない、
ね、油の、そうそう、あと油の香りとか、衣の感じとかが、結構量があるから、
うん、
量を食わす前提なのな、多分、向こうの設計として。
で、薄めのデカめやねんな。
あ、そうそうそう、サクサクサク感があるよ。
けど、確かにやっぱラードやんか、あれ。
ああ、ラードやな。ラードのに香りはする。
で、その、けどラードだけじゃけどないんかもなと思ったんやけど、牛脂みたいな匂いもする気がせんやけど、なんせそれがサクッと揚がってて、衣がうまくて、けど油っこいのに油しつこくないくて。
はいはいはい。
で、あれ食えてまうな、片手で持つのちょっとしんどぐらい重いのに。あれ食えてまうっつって、やっぱあのソースが抜群で僕は。
ソースはうまいですね。あのソースはうまい。
だから単なるソースカツ丼会の中ではトップレベルにうまい。
うまい。もうご飯とんかつだけのシンプルな往復なんやけど。
あのさ、油切ったご飯になるやん、乗っけて。
はいはいはい、はい。
でも、それがうまいのよ。
そうやねん、
ちょっと蒸れてうまい、ね。
あれちょっとほんま不思議なよな、なんか。なんか一口目がすげえうまいとかじゃないよ、はっきり言うと。
あ、つけ止まらんよ。
なんか、そう、なんか食べてるうちに、なんか、決まってくるっていうか。
いや、抜け出せんくのね、あれ。
そうそうそう。
あれはいいね。
あれは面白いよね。なんか、あれ食べたくなんねんな、と、月1ぐらいに。
行ってる？
食べようと思って食べる。
あの、君どうやって買いに行ってんの？
ああ、でもまあ、チャリンコとかで。
あ、
頑張って。はい。わざわざ買いに行く。わざわざ買いに行かんと無理やから。
確かに。
うん。
あれはね、いい。あれどうでしたか？あと、僕は今年も冷やし中華に来るってんやけど。
はいはいはいはいはい、はい。
あの、
こないだね。
京都中華境の冷やし中華っていうのが、僕の日本のベスト中冷やし中華で、
はい。
ログさん小山さんと2回行って2回失敗してね、
うん、
で食えてないんですけど
僕は1回だけ成功したんですよ。
でこの間買ってきて持ち帰
り、今日とは月曜日行きがちやから失敗するな。
そうやねん、そうやねん。で持ち帰りで食ってどうでした？
いや持ち帰り全然大丈夫。なんか、
うん、
あのもう3回ってなる。
麺がうまいよな。
麺がうまい。
いやあれもシンプル構成で、あの麺にもう辛子もマヨネーズも入ってるようなさっぱりめの濃いめのごまでもない。
あ、そうそうそう。
タレ
で。そうやん。タレに、もうあらかじめ味付け全部入っとんよ、もう。
うん、
なんかその、マヨネーズとからしが入ってるんよ。
うん、
みたいなんで、もうジャーってかけて、まあ入ってる具をちょいちょいちょいって乗せて。
で、具が、まあ、キュウリと焼き豚と海苔だけなんですよね。
まあそうやね。そうやね。
で、あれが、持ち帰りで800円するんやけどさ、うん、価値あるよな。
価値ある、あれは。
で、そう、
あれはいけんくても楽しめる。
嫁も食ってましたか？
食べます。めちゃ喜んでたよ、あれは。
あ、麺類好きやもんな。
麺好きやし、
うん、
冷やし中華とか好きやね。
あ、そう。
そうそうそう。で、お手軽やん、なんか。やれ自分で味付けせとかさ、そういうこと言わへんやん。
具全部入ってるし。
そうそうそうそう。
麺茹でたら終わりやからな。
いや、ようあっこまで持ってくるよな。 なんか。
いやー、そうね。
なんかやっぱ味、基本的に世の中ではさ、冷やし中華は手元で味調整する系食べ物の、
まあ不思議だと思うよ、
やっぱ。やけど、それをかなぐり捨てて、ベスト配合はこれだっていう提案してくるやんか。
あれ美しいよな。
あれは美しい。
いや、まあよかった。兄嫁が喜んでくれてよかった。
まあまあそうですね。
はい、一応。
相当喜んでました。
こういうちょこちょこした、あの、差し入れが僕の、生き方なんで。
まあまあまあまあ、そうですね。
はい。はい。質問いきましょう。
いきますか。
はい。今日の質問は、
うちの子がさ、
はあ、
なぜかよくわかんないんですけど、ちょっと前にやってたらしい先生のお取り寄せっていう深夜ドラマがあって、
うん、
まあ漫画家、お取り寄せが好きな男の漫画家2人が合作する、
うん、
で、まあそのお取り寄せ絡みの、なんか、いざこざっていうか
、
が起きるみたいなドラマなんやけど、それに、なんか、まあ、サブレギュラーみたいな、準レギュラー的な立ち位置で、編集長、うん、美人編集長で、橋本まなみが出てくるんだけど、うん、工藤京子っていう役目なんや、
うん。
で、うちの子が何でか分からんけど、そんなのめちゃくちゃ好きで、
へぇ
もう繰り返し、もう何週も見さされるわけ、もう。
へぇよく分からんな。
都合7、8週見てるわ。うん、結構12話ぐらいあんねんけど。うんっていうのを見てたら、そんなセリフないねんけど、おととい急に、どうも、工藤京子でーすって言うてきたから、ね、何がどうまだって、そんな。そんな言わへんねんで。
不思議やな、なんでハマるかもわからんしな。
そうやねん。
へぇー。
でもなんか。まあでもオープニング曲がいいとかもあるんやけど、
うん、
でも30分大抵アニメとかでもこう30分あるやん、アンパンマンとかでもさ、うん、で歌が気に入ってたら、まあ歌は見るけど、うん、そっから見んかったりするわけよ。
まあまあまあまあ、
なぜかそんなの見んねんな。
なんなんやろな、
分からん。なんか会話が聞きやすいとかあるんかもしれん。
にしてもやけどな。
ああ、にしてもやけどな。
うん、
あとまあなんかそんな
出てんじゃん、なんか音が。
ああ、まあでも
サウンドが。幼子にしか聞こえへん。音が。
かな。
ハーメルの笛吹きみたいな。
ああ、でもそういうのあるんかもしれんな。
質問です。
はい、質問です。ダイスンさんからの質問です。
はい。
こんにちは。早速ですが質問させてください。よく漫画やアニメなどで音速のパンチ、パンチが速すぎて見えないという表現をたびたび目にしますが、プロボクサーや格闘家のパンチの速度を計測すると、せいぜい30キロから40キロぐらいと原付き並みのスピードだそうです、
うん、
また走る速度についても短距離メダリストが出せる速度は40キロ台で、人間の出せる速度の限界は40キロ台が限界なのかなと思われました、
うん、
しかし投げるという運動で得られる速度は、例えばプロ野球であれば150キロから160キロ台もザラで、パンチや走る速度とは比になりません、うん、なぜここまで速さに違いが出てしまうのか仕組みがわからないので教えてアルデヒド。
まあ、けど、
はい。
いきなり、ボクサーのパンチとかもさ、いきなり30キロやん。
うん。
徐々に上がりじゃないやん。それをすごい速いんじゃない？
いや、まあ、そうそう、速いんですよ。うん、30キロから40キロ
って。うん。だって、あの、ドアの前に立ってて、
はい。
ドアまで1メートルしかないね。
はいはい、はい。
そこから、あの、30キロの、チャリンコ、30キロって多分自転車の目いっぱい速いぐらいや。
はいはいはいはい。
それを1メートル先から急にバンって来たの全部避けろって無理じゃない？
まあまあそうなんですよね。
ね
え。そうそう、それはそう。だからまあ、実はその0から30になるのが速いから、
う
ん、パンチとか避けられへんっていうのは、
ね、
まあもちろんあって。まあ、そもそも人間の脳って、前の予備動作を見て速度を計算してるんですよね。
はいはいはい、はい。
っていうのがあるんで、人間の脳の予測を超えてくると、全く避けれないはずなんですよ。
うんうんうん。バキなんかでも、だからジャブ避けられへんって書いたもんな。
ああ、そうなん。
肩の動きを見て避けてるけど、みたいな。
そうそうそうそうそう。ボクサーも肩とか、他の部分を見てるんですよね。
うんうん、
拳を見て避けてるんじゃない。
うんうん。
っていうのはまああって、なんで、まあ、3、40キロも、まあ、実は全然遅くはないんですけど、
はい、
まあ、とはいえ150キロとか160キロなんで出んのっていう話。
それはさ
です。
腕とかが案外重いんですよ。
はいはいはいはいはい、
繋がってるし、
うんうんうん、
ボールは軽いから、
はいはいはい、
腕全部を30キロで動かすエネルギーをボールだけに乗せれるから、
うんうんうん、
早いんじゃん。
賢いね。
そうやね。
まあでもそうなんですよ。これはエネルギーっていう話で、
うん、
完全に物理の話なんですけど、
うん、
まあ速さ150を出すのに大元が150キロ出てなくてもいいっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
はい、だからまあ分かりやすいのはやっぱりテニスボールとかで、
うん、
テニスボールって打ち返すけど、まあパッと見そんな速くないラケットで、
まあまあまあ、
力強く打ち返してやると、うん、ボールがむちゃくちゃ速く飛んでいくじゃないですか。
200キロなんだあれ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、でテニスって割と力がいるんで、
はい、
あのラケットがそんなめちゃくちゃ速くないですよね、
うんうんうん
うん、っていうのがまああるからなんとなくイメージできると思うんですけど、まああれに近いです。あれはだから、ゆっくりの動きのラケットのエネルギーがボールに乗っかるから、重いラケットの、あれはもう、あ、いかにもね、女子でも筋肉隆々の選手がやっぱ多いじゃないですか。
あのさ、うん、なんか、でかいトラックあるやん、
はい。
めっちゃでかい。トラック、トラクターみたいなのもいいんやけど、
はいはいはい、
でかいトラックを10トントラックが20キロでトロトロトロって走ってるやん。
はいはいはい、
そこに、バーってチャリンコで行って引かれた時に、
はいはい、
あの真正面から行ったらドカーンって吹っ飛ぶやんか多分、
うん、
あの向こうが20キロやからってチャリンコで突っ込んでたからってなんかガシャガシャガシャガシャとかなれへんくて、
ね、
バーンってなるやんっていう感じでしょ。
まあまあそうですそうです、
うんうん、だから
であれはだから結局、まあ、エネルギーなんですよ、
はいはい、
で、まあ、物理高校物理とかやった人は習うんですけど、ワードは知ってるかもしれないですけど、うん、エネルギーって保存されるんですよね。
はいはいはい。
で、エネルギーは総エネルギー、その元の運動の状態の全部のエネルギーと、
うん、
状態が変わった後の全部のエネルギーは結局同じになるはずっていう理屈があって、
うん、なんでだから
エネルギーは保存されるんですね。はい。
だから腕だけやったら10キロとしても、10キロの腕を30キロでの速さで動かしてるエネルギーを、はい、300グラムに乗せちゃうとすごいよって。
あ、そうそうそう、そういうことです。で、2分の1 MV 2乗なんですよ。だから2分の1かける質量かける速さの2乗っていうのがエネルギーなんですけど、はい、そのエネルギーが腕から球に乗っかれば、まあ理屈上、腕の速さよりも速い球が出来上がる。
うんうん。
っていう、まあ話。
まあそらそうやな。
なんです。はい。
2乗以上に行けばいいってことだもんな。
はい。で、なんですけど、まあ、結構、まあ、やっぱりラケットと違って不思議なのは弾力みたいなものをあんま使ってないように見えるから。
やっぱね、あとあれじゃあ、その、テコの原理じゃない？
はい。で、うん、テコの原理。テコの原理。
俺、まあ、僕は見ましたよ、マスターキートンで。スプーンみたいなやつに石乗っけて投げたらすごい飛ぶみたいな。
は
いはいはい、
ああ。
腕の長さ分のテコの原理があるから、
はいはいはい、
肩から駆動して。だその分じゃない？
あ、まあまあそうですね。で、人間の体の場合だからやっぱりたまにエネルギーをなるべく乗せようっていう話なんですけど、あれは、
うんうんう
ん、ですけどやっぱり相当実は難しいみたいなんですよね、
はいはいはい、
乗せるのが。で、特にまあ球軽いので、その軽い球にいかに手を最後離すときに、最速の部分がいかに重い体重が乗ってるかっていうのが勝負だから、
まあうまく滑らせるとか言うもんね。
あ、そうですね、うん、で、まあテニスとか見てると分かるんですけど、あれってこう球が跳ね返って飛んでいく瞬間に、
うん、
全体重が乗るように体を多分フリーズしてるんですよ、ね、うん、
はい、
なんで、まあ、そういう感覚みたいなのを当然その計算で頭で考えてもできないんで、
はいはい、
体に覚え込ませるみたいなので、全身の加速と、その、ウェイトを乗せる。腕に、球に乗せるっていうのを。
合わせて、うまく。
合わせてやってるんだろうと思いますけどね。で、なんかあれなんですって。一応やっぱそういうのを研究してる人がいて、まあなんか、人間の最速の球が何本ぐらい投げれるかみたいな。 ボールって 150g らしいんですよ。
ああ、いや軽っ。
うん、あの高級ってね、うんうん、だからすっごい軽いんですけど、でも多分今世界最高がだいたい169キロ
なんやって、あーすごい大谷や、
一番早く投げれる人らが、うんうん、なんやけど、ま、多分その、まあ、マイル向こうマイルやから、
はいはい、
マイルで計算して、まあ、もう一個上が177キロっていうのが110マイルらしいんやけど、
うん、
それは多分もう無理やろうなっていう話らしい。あ、
でも限界近い、
もうほぼ限界近い、ね、
いや限界をね破るから人は
でもまあ、あのやっぱり絶対に肘が消耗品みたいに壊れていくんで、投げれば投げるほど、
うん、ブンってやったらそれはねダメージがあるよね。
そうそうそう、だからまあそのトレーニングできる限界もあるし、
なるほどな、
うん、消耗性なんでね、
今のところの考え方では177ぐらいが限界じゃないかと。
まあそう、まあ今ぐらいがもうほぼ170前後が多分ほぼもう限界 であんまり最高速は伸びないだろうねみたいな
話し、画期的な投げ方とかが生まれる可能性はないことはないけどね。
ああ、でも多分うーん、そのさっき言ったそれこそどれぐらい、腕から球に伝達できるかみたいな効率に最後なるから、
はいはい
はい、そこの計算でまあその1割上げるみたいな、1割じゃないか 5% か 5% ぐらい上げるのは無理だなみたいな計算なんやと思った。
ああ、なるほど、ね、
どっちかっていうと全身使えばどうかなるとかじゃなくて、
いや、なんかその例えばランニングでいうと靴がさ発展するとか、はいはいはい、あるじゃん。でこういう指の書き方があったかみたいなとかはないかなって気がするけどね。
まあね、まあまあとはいえどっか出てくるかもしれないですけどね。
まあね、
うん、
はい、ということで、
まあ、みたいな話らしいですよ。
完全な回答が今日もなされましたので青春、
はい、
あれでしょ、
まあ、物理もたまには役に立つねっつって。
そうですね、
はい、
15、21、29やったかな、27、
え、違う違う、15、21、26や、
惜しい
惜しいけど間違うなよ
そうやな、15ベニズル、21ベニズル、26金色ザメと我々イベントやりますので、
はいはい、
特に名古屋の方は
そうっすね、ぜひ
この機会に現場にお越しいただけると嬉しいんじゃないかなと。
金色ザメだってオープンした時あたり以来じゃない。
そうかもね。
そう、
案外僕は用意してる、
やってないよ、
うんうん、まああのコロナも明けてはないんですけどね、
はいはいはい、
あの気をつけてやっていきますんで、よかったら遊びに来てください、はい、お届けしましたのはぶちこしゃきと
アニワギハゼでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術